こんにちは、はたぶと申します。このポッドキャストは現代日本をゲイとして生きている私はたぶの日々の覚書をつらつらとお話をしていく番組です。作業しながら、また通勤時やハウスワークのちょっとした隙間時間に聞き流していただけると嬉しいです。今日のトピックはゲイアプリ調査隊にご用心ということで、独り言を言っていきたいと思います。あくまで独り言ということですので、温かく聞いていただけますとありがたいです。もう10年以上前になるんですけれど、当時僕はまだ貧乏学生をしていて、週に4日ほどアルバイトをしていました。当時は iPhone というのがようやく出てきた時で、ほとんどの人がまだガラケーを使っていたように思います。物理ボタンがない携帯電話なんて一般化するわけないじゃんなんて話していたのがとても懐かしいです。そんな中、出会い系掲示板というウェブサイトで出会いを探すことがゲイの中で主流になっていたように思います。ガラケーなんかでもゲイの出会い系アプリを使用することは確か可能だったと思うんですけれども、ウェブサイトだと不特定多数の人がいくらでもアクセスできるので、顔を出している人はかなり少数派で、メールアドレスを直にやり取りしていく中で、初めて顔写真というものを交換して、まあ、タイプかどうかっていうのを見るみたいなのが主な流れだったように思います。無料会員登録系、まあ、登録は必要になるんだけど無料という感じのウェブサイトになると、1個フィルターが入るので、まあ、その登録をしないといけないというフィルターですね。なのでそのフィルターのおかげで顔写真付きの投稿は格段に数が多かったように思います。当時のアルバイトはサービス業だったので、利用者がいないときはよく同僚の人たちと立ち話をしていました。そんな中、ある人が、私ゲイの世界って興味あってさ、みんなどうやって出会いを探してるのかって調べてみたら、どうやらウェブサイトの出会い掲示板が主流らしくって、そういう掲示板を見つけたんだと。もうその時は背筋が凍りました。私も利用していたので、顔写真は載せてなかったんですけどね。で、その人が言うには、でも会員登録とか必要みたいで、途中まで入力してウイルスサイトだと怖いなと思ってやめちゃった。こんなこともありました。大学卒業後に夢を追うために上京していて、そこでもまたアルバイトをしていました。今もその夢をつかむために頑張っているんですけれども、それはまた別のお話です。スマートフォンももう一般化していて、多くの若者がスマートフォンを持っていて、まあ、ゲイの出会いもウェブサイトの掲示板形式っていうものからアプリが主流になっていっていました。ゲイアプリは顔写真がサムネイルで画面全体に表示されるようになっています。で、まあ、近い人から上から順に表示されていくというシステムです。そんなある日、アルバイト先にいたオープンリーゲイの方が、近くにいた仲の良い女性に、こんなにゲイがいるんだよとその画面を見せ始めたんです。幸い、まあ結構な繁華街でしたし、僕のアカウントは数日オフラインだったので表示されてなかったんですけれども、皆さんこれらの行動をどう受け止めるでしょうか。僕はこういった行動はやってはいけない行為だと思っています。ゲイに興味があるから顔写真が掲載されているウェブサイトにログインしようとした行為、もちろんあってはならない。自分の興味だけで他人のセクシャリティを本人の知らないところで勝手に一方的に暴こうとする、これはもう覗きですしハラスメントですよね。自分がオープンリーゲイだからといってマッチングアプリのサムネイルなどをストレートの友人に見せることも同様です。自分がオープンにしているからといって他人のセクシャリティを勝手に他人に見せる行為、公開してしまう行為、これは僕は間違いなくアウティングだと思っています。アウティングとは本人の了解のないままセクシャリティについて第三者に公言してしまうことです。マッチングアプリの多くの機能として近くにいる人が順番に表示されていくんです。その職場の人がそのサムネイルに表示されることだって十分にあるんですね。もしそうでないとしても他人のセクシャリティを本人の了承どころか意思なくしてアウティングしている行為だと思います。 もし近くでこのような行為をしている人がいたら、止める勇気、注意する勇気を皆さんには持ってほしいなと思います。その人たちもきっと考えを改めてくれるはずですし、心から反省してくださると思います。今まで挙げた2つの例はちょっとあまりにも衝撃的だったので、自分はこのようなことはしないし、もちろんされていないだろうと思う方が多いかもしれません。ではこの例はどうでしょうか。まずゲイの人が1人いるとします。そして仲のいいストレートの友達と2人で遊んでいます。ゲイの人の方には最近気になっていてやり取りしている人がいるとします。そして友人に今気になっている人がいるんだと話し出します。そこでストレートの友人はいます。どんな人なの？写真見せてよ。またはゲイの人の方からこの人なんだ、どう思う？と写真を提示するかもしれません。この状況結構起こり得ると思いませんか？すでにあなたはこの登場人物のうちどちらか一人かもしれません。もしお互いがストレートの人であった場合、この行為が問題になることは少ないかもしれません。しかしセクシャルマイノリティの方についてはどうでしょうか。どこで誰がつながっているか知り合いかわからない世の中で、この行為はどんな意味を持ってくるでしょう。僕はこの行為までをもう 100% アウティングだ、やめろと取り締まるつもりはありません。しかし同時にアウティングに分類されるものだなと思います。とても説明しづらいんですけども、ストレートの人たちがやっているように普通に写真を見せ合ったりして恋愛の話をしたいというのは純粋な気持ちだなと思うんです。またカミングアウトしてくれた友達とそういった話をワイワイする喜び、それはとっても楽しくて素敵な時間なんだろうなと思います。なのでそのういういしくて明るいというか楽しい気持ちを 100% の力で否定することはしたくないです。なのでもし付け加えるのであればという気持ちで言わせていただきますと、自分がその相手のことをとてもとても素敵だなと思って、友達にもかっこいい人だねとか素敵な人だねって言ってほしいという気持ち、その気持ちはとっても美しく純粋な気持ちであることに違いはありません。しかしやっぱりそれはあなたの中自分の気持ちであり、相手の方の気持ち、相手の方に対する思いやりに欠けてしまっているのではないかなと思うのです。その方がそれをどう思うのかはもうそれは本人しか分かりません。ある程度相手のことを知って、この人なら気にしないだろう、大丈夫だろうという場合であっても絶対というものはありませんし、本当にもう何度も言いますが本人しか分からないんですね。なのでもし写真などをぜひストレートの友達に見てほしいと思うのであれば、相手方ご本人にまず聞いてから行った方がいいのじゃないかなと思います。それが必要ないくらいすごく仲のいい関係とかいうのもあるのかもしれないんですけども、セクシャリティの開示は常に本人の意思によって行われるべきだと私は思っています。もしカミングアウトしている相手であっても完全にオープンというわけではありません。むしろ信頼している人数人にのみカミングアウトしているという状態は多いように思います。自分が信じている友達だから、自分がカミングアウトした友達だからこの人になら大丈夫と思うかもしれませんが、そこに相手方の意思がないのなら、それはアウティングに近い行為であるのかもしれません。結果全然問題にならなかったし、相手も気にしてないということも多いですが、それはあくまで結果に過ぎません。例えば自分が何でもないだろうと思って写真をストレートの友人に見せたよということを相手に言った時に、なんてことをするんだと言われて、それっきり連絡が取れなくなってしまったなんて話も聞いたことがあります。完全にクローゼットにいる状態の人は、アプリに顔を出してない人とかですね、ゲイの友達に写真を見せられるのすら嫌がる人もいます。当然だと思います。恋の話になるとついつい楽しくて素敵で開放感でいっぱいな気持ちになってしまいます。でそれはすごくいいことだと思います。しかしその時にハッと自分を制して恋をしながら相手を気遣うことで愛を送ることができるというのはすごく素敵だと思います。 本日も長々と私の独り言にお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。今回お話しした3つ目の例ですね、そのストレートの友達に自分の恋してる人の写真を見せるという行為については、いろんな関係性が絡まってくるものだと思うので、アウティングだと一概に今回言うことは避けていますし、あくまで私の考え、独り言なんだなと思っていただけると嬉しいです。ちょっと今回カミングアウトについてしてる人もいるし、してない人もいるとか、一部の人にだけ言ってるとか、そういう話がちょっと出てきたと思うんですけども、先日ちょっと本を読みまして、その本をちょっとご紹介させていただければと思います。その本がカミングアウトレターズ、子供と親、生徒と教師の往復書簡という本です。編者はアクティビストの良治さん、文化人類学者の砂川秀樹さん。編者の、砂川さんにですね、芸の旗部の独り言にてぜひとも本を紹介させてほしいとお願いしたところ、快諾していただけました。ありがとうございます。この本カバーデザインは山本博さんという方がされています。タイトルの通り、私がカミングアウトした時、父さん母さんどう思った、あなたがカミングアウトしてくれた時私は、という親子または教師と生徒の真実の手紙の内容が記された本になっています。カミングアウトをした時、また正しくない言葉かもしれないんですけれども、ある種こうバレてしまった時、どういう気持ちでそのセクシャルマイノリティの人がいたのか、親教師の心はどのように動いたのか、手紙という一つのツールを通すことによって驚くほど正直にコミュニケーションが行われています。そしてそのうちの一つの章は、セクシャルマイノリティを持つ手紙に登場したお返事を書いた親御さんの座談会が記録されています。カミングアウトの概念説明の本というよりも、カミングアウトという言葉概念が、その手紙というですね、実体験というエピソードにより血を持ち肉を持った表現で描かれている本です。読み終えた時には、カミングアウトというものが言葉一つではないんだなと、こう胸にこうしっかり言葉が意味を持って乗っかってくるような本でした。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になった方はぜひご一読ください。それでは本日もご清聴ありがとうございました。また次回。